Ikishima Podcast.
この番組は壱岐のちょっとしたニュースを Facebook 上でお伝えしております。壱岐島 Facebook ページの管理集団 IKEYES11 が制作配信し、壱岐の最新ニュースやゲストトークをお伝えいたします。
はい、始まりました、壱岐島ポッドキャスト第301回ということで、MC の石本です。そしてもう一方、この方です。
アップルペイです。
はい、アップルペイ、アップルペイ、どうされましたか？
アップルペイを導入する、今、タブレットが今日届きました。
ああ、なるほど、なるほど。
壱岐島で一番にやるぞ。
そうですね、はい、ないですもんね。コンビニとかはありましたかね、アップルペイ。
アップルペイありましたっけ？
ファミマがあったような、なかったような。はい、でもこのじゃあこの近所でアップルペイが使えるところ、
ああそうですね、はい、まあまあ LINE が大嫌いだから LINE ペイなんかに、
なるほどなるほど、
やってられるかっつって、はい、アップルペイを。
でアップルといえば今日これ撮ってるのが、はい、9月21日金曜日なんですけど、
アップルペイじゃない、アマゾンペイね。
あ、アマゾンペイですね。あ、なるほどなるほど、アマゾンペイは多分ないですね。
ないですね。
はい、で9月21日金曜日といえば、iPhone XS の、XS の方がですね、はいはいはい、発売される日ということで、うん、今ちょっと福山先生のところに来る途中ですね、はいはい、見てたらやっぱりソフトバンクさんは大忙しみたいな感じで、見覚えのある車も止まってたりとかしてですね、はい、ちょっと機種変したらここにちょっと店に来いってさっきちょっと職場で言ってみたんですけど、
で
大体誰か分かると思うんですけど、
以前買ったんですよ。
はい、あら、
いや違うんです。
あれ
は娘がちょっと、はい、いるような感じで買おうかなと思ったんですけど、セブンを買いました。
あ、そうですね、うん、今度からなんか廉価版としてですね、セブン、エイトっていうのが、まあ、SE はなくなりましたけども、なんか非常にあそこで、まあ、僕は今エイトで、これは僕はどうしてもですね、フェイス ID よりタッチ ID の方が気楽にできると思うので、というのも
開かれたら困るもん
ね。そうなんですね、うん、とあと僕はマラソンをするので、はいはいはいはい、結構今暗い時間とかも走るわけですね。そういうフェイス ID がやっぱり、
なるほどなるほど、
暗いところはちょっとっていうところもあるみたいなので、
なるほどね、
はい、そういうのも含めてですね、はい、タッチ ID の方がというのがあるので、まあ、もう1年ぐらいは、うん、はい、使っていこうかなというですね、うん、でも先週も話しましたけど、アップルウォッチしっかりですね、はいはいはい、やっぱりもうこれ以上もう進化できないのかなというところで、もう微妙に進化していきながら、
なかなか、うん、はい、難しいところでしょうね。
旅行者の人とかからしたら、デュアルシムとかですね、はいはいはい、あそこら辺のところはなんか魅力的なところも、
ね、デュアルシムに関しては魅力的かなと思いますよね、
はい、うん、というところで皆さんがついてこれなくなる前に、ね、うん、この辺で話はやめようと思うんですけども、うん、一つですね、うん、
はいはい、
ちょっとですね面白い記事を二つほどちょっと見つけてきたので、う
ん
う
ん、で
ちょっと紹介してみたいと思うんですけども、まあアマゾン、実を言うとこの昨日ぐらいでしたかね、うん、アマゾンエコーのなんか新しいですね、はいはいはい、スピーカーのバージョンアップが出たんですけども、うんうん、なんとアマゾンが今度は電子レンジを販売することを決めましたという発表なんかも、うん、
最近なんかね、アマゾン、なんだっけ、これが入った機材がどんどん増えてくる、
はい、増えてくる、なんか置き時計とかですね、はいはいはい、なんかそういうのもあったりとかで、アマゾンに電子レンジにアレクサですね、はい、が搭載されて、それでアレクサコーヒー一杯温め直してとかですね、そういうのが、ただこれ入れなきゃダメです
よ、入れてくれるところからやってくれる、
ね、でそう入れなきゃダメだから、入れる時に押した方が早いんじゃないかっていうですね、うん、なんかそういう説 も、ね、
アレクサは、はい、各部屋に個人的には欲しい
そうなんですね。でそこでちょっと出たのがアマゾンエコーのサブウーハーが出ましたよね、うんうんうん、あれ使ってそれを元になんかいろいろですね、スピーカーのちょっとちっちゃいエコードットですかね、うんうんうん、だからもう音質に関してはそのサブウーハーに任せるような感じにして、うんうん、エコードットをちょこちょこ何部屋かに送るみたいなですね、
音声でコントロールしたいですね、
はい、はい、なんかそんな感じにもうできるんじゃないかなとですね、アップルから出たらもっといいんですけど、
うん、
はい、
そうですね、
そしても
スピーカーも揺れてないんだ、
売れてないみたいですね、なんかちょっと高いだけで、
そうそう、ちょっと高いよね、
はい、であともう一つはですね、うん、ちょっと私事で、うん、ですけど大分トリニータの、はいはい、ニュースが、実を言うとですね、全国ニュースで取り上げたニュースがありまして、うん、 浅田飴の堀内社長が大分トリニータを訪問し、うん、片野坂監督と対面、今季残り試合のスポンサードも決定、うん、これだけタイトル聞いたらですねなあの、まあ、よくあるスポンサー話かなと思うんですけども、うん、実に言うとこれ面白い過程がありまして、ずっとですねサポーターの皆さんですね、はい、で最後ら辺はですねトリニータサポーター以外の人も注目してたような話なんですけども、うん、ツイッターでですねこの片野坂監督、うん、もう本当に全力でですね、うん、指示を送るので、はい、毎試合あの試合後のインタビューで声が枯れていると、ある日ですねもう完全に声が出なくなった時があって、うん、で心配したサポーターがですね、うん、浅田飴に、なんか送ったんですよ、うん、ツイートがですね、うん、浅田飴さん助けてあげてくださいって言ったら、うん、浅田飴さんのツイッターが反応して、うん、それからトリニータとやり取りが行われて、うん、1ヶ月後にはなんと浅田飴の社長さんが大分にやってきて、そしてスポンサー契約を結びですね、この片野坂監督も試合中ですねずっと浅田飴のカンカンを持ってですねあの指示を送るとかで、はい、そんな面白いやり取りがあったりとかして、
僕らも喉枯れた時にお願いします、
はい、ということでですねこれからはですね皆さん喉飴は浅田飴の方で、はい、よろしくお願いしますというところで、このツイッターのやり取りですね、結構この浅田飴大分トリニータで検索してもらったらですね、うん、結構出てますので面白いあのやり取りだったので、詳しく見たい方はですねよかったら読まれてみてください、うん、はい、というところ、はい、今3位でございます、はい、はい、ということで、ニュースの方に行きたいと思います。
ポッドキャスト
生き島ニュース。
このコーナーは生き新聞生き新報のニュースと生き島フェイスブックページから最新ニュースを紹介いたします。
生き島ニュースの方行きたいと思います、うん、というところでですね、はい、ちょっと今回新たな試みをしているところなので、
実験中、
はい、実験中ですけども、はい、はい、ということで、もしかしたらいつもとちょっと違うかもしれない生き島ニュースですけども、うん、はい、というところで今回はですね、はい、先々週ぐらいですね、298回ぐらいで、うん、紹介させていただいた、生きナビ。
はい、
生きの情報、ポータルサイトですね、うん。ですけども、こちらをですね、ちょっと覗いてみると、ちょっと面白い記事があったので、うん、はい、ちょっとこちらを紹介してみようかなと思います。まず、タイトル。生きにあった、うん、里浜海水浴場は日本のウユニ塩湖ということで、う
ん、なんか多いな、生きじゃん。
そうですね、モンサンミシェルから、はい、いろいろありますけど、ついにウユニ塩湖まで現れたというところで、うん、まあ、生きに住まれてる方はですね、うん、あ、里浜なるほどねっていう方結構いらっしゃると思うんですけど、ね、結構島外に旅行から来て、それで1回2回来たとかいう方に関しては、なかなかパンフレットとかでも、うん、まあ、行かないですね、押されてるようなところではあまりないので、うんうん、はい、ご存じない方も多いのかなと思うんですけども、うん、壱岐にあるビーチの一つですよと。うん、で、里浜海水浴場は遠浅で、うん、シャワートイレも完備していますということで、ね、この遠浅っていうところがですね、うんうん、里浜の何よりの、売りなんですけども、ね、本当にこちらにもこれフォロー、またリンクを貼っとこうと思うんですけども、うん、季節や時間で様々な表情を見せてくれる海岸ですということで、うん、そうね、はい、本当に引きの絵が、で、あと時期によっても完全にサンセットビーチになるんですね。あ、そうですね。もう本当にビーチの先に太陽が沈んでいくっていう形になるので、
ここ一日ぼーっとするのに最高にいい
場所ですね。そうなんですよね。実を言うとですね、はい、皆さんもしかしたらですね、うん、気づいてた方も中には勘のいい方いらっしゃったのかもしれないですけども、うん、この生き島ポッドキャストですね、はい、収録が早く終わった時はですね、うん、里浜で編集をしているとですね、夕日を見ながら。
走ってる途中ですね。
夕日を見ながらですね。
駐車場で。
そうです、そうです。車の中でですね、はいはい、ちょっと夕日を見ながら。
別に変なことをしようとしてるわけじゃないです
よ
ね。
そうです、そうです、はい。勘のいい方は気づいたかなと。そんな里浜なんですけども、まあこちら載ってるととても幻想的な写真を撮ることができます。
ね、写真が面白い写真ですよね。
ですよね。
ポスターにでもしたくなるような。
本当ですよね。なんかちょっと古いですけど、メリーポピンみたいな、そんな感じなんですね。
これね、いい写真ですよね。
いい写真ですよね。う
ん、これなんかポストカードとか欲しいぐらい。
う
ん、
もう あえて逆光で撮っているね。完全に人がシルエットになってるような、そんな感じですね。うん、はい、で、その、表題にもありました、ウユニ塩湖っていうところなんですけども、うん、里浜海水浴場は、干潮で風がない条件が揃うと、うん、ウユニ塩湖のような水面に空や人が映り込む反射写真を撮ることができますということで、うんうんうん、この、まず写真の撮り方もうまいっていうのは、ね、絶対あるとは思うんですけども、ね、はい。すごく、素敵な写真かな、というですね、うん。で、まあ、今時といえば、やっぱり今時ってもう古いのかもしれないですけど、はいはい、インスタ映えということで、ね、息のウユニ塩湖、里浜海水 水浴場でインスタ映えを狙ってみませんかと、はいはい、でもしオリジナリティ溢れる写真が撮れましたら、うん、シャープ生島のタグをつけてインスタグラムに投稿してみてくださいねと、ね、はい、いうふうにあの記事が紹介されてますので、うん、こちらの方ですね、うん、あのぜひちょっとリンクを貼らせていただこうと思いますので、ね、皆さん実際に写真を見られ
て、ね、これ見てね、見てほしいですね。
そうですね、うん、素敵な本当に写真だと思います、はい、で、まあ、あの Facebook にたどり着けない方は生きナビで検索したら、うん、なんかですね、今人気の記事がなんかにもあったと思いますので、うんうんうん、よかったら、はい、読まれてみてください。はい。はい、そして続いてはですね、うん、壱岐新聞さんの方に行こうと思うんですけども、はいはいはいはい、一面の記事になります。
これね。
はい。郷ノ浦図書館移転を協議ということで、まあ、議会に出た話なんで、何か決まってたとか、うん、決まってるとかそういうわけではないんですけども、うんうん、まあ、図書館機能の充実についてというテーマで、はいはい、議会で質問が上がって、ね、老朽化が目立つ郷ノ浦図書館を郷ノ浦中心部に移転し、うんうんうん、旧壱岐交通ビル問題解決を含む中心市街地再開発計画を平成32年度から5年間の第三次市、うん総合計画の中に盛り込むべきだと指摘したと、はい、
まあ、最近多いですよね、図書館を中心に街を再開発
する、おっしゃる通りですよね、
多いですもんね、
はい、で、こちらにもちょっとそういう、話が上がっているのが、まあ、よくあるのが、武雄市ですね。武雄市のように喫茶店、まあ、スターバックスを備えたり、ね、買い物ができるようなコミュニティ複合施設を視野に入れてみてはどうかとかですね。で、こちら、白川市長、教育次長もですね、武雄市図書館のような施設は理想的だと、うん、複合施設を視野に入れ計画したいと、ね、はい、いうような話がありまして、はい、まあ、郷ノ浦の中心街なのか、まあ、複合施設となったらもっと広いところなのかですね、そこら辺っていう問題はあるかもしれないですけども、うん、というわけでですね、はい、先に断っておきます。決して別にネタがないとかそういうわけじゃなくてですね、唐突に言い訳するから、なんかそう、はい、そういう、ちょっとですね、はい、素敵な図書館っていうのをですね、ちょっと、はい、日本全国素敵な図書館10選っていうのをちょっと調べてみましてですね、まあ、先ほど、名前を挙げさせていただいたですね、竹尾ですね、竹尾の図書館もこの中に入っておりまして、2013年4月に全面改装してリニューアルオープンした竹尾市図書館、県外からも多くの人が訪れる竹尾市を代表する観光スポットですと、竹尾市図書館は、つたやが運営しているため、図書館でありながら書店でもあるちょっぴり変わった図書館なんですということで、まあ今時本屋さん自体もですね、こういうふうにカフェ併設っていうところどんどん増えてきて、六本松去年できた津田屋のですね、本屋さんとかすごくいつも人で賑わってる印象がありますけども、まあ何でしょう、この建物自体もすごく美しかったりとかですね、
まあ今本が売れない時代だからね、なかなか。
だから、まあ、僕なんかがよくやるのは、図書館に行ってちょっとパラパラってやってみて、はい、いい本だったら Kindle で買うとかですね。はい、そんなやり方をちょっと。
ほぼほぼ今 Kindle ですよね。はい。
そういうふうにしたりするんですけど、竹雄図書館では、iPad の貸し出しなんかもですね、はい、1日1時間だけと時間制限ありますが、これも嬉しいサービスですね、と。で、スタバで購入したドリンクであれば閲覧スペースに持っていくことも可能ですと、うん、とかですね、こういうふうにあるんですけども、まあ、その有名な竹雄図書館だけじゃなくてですね、ちょっと調べてみたら、まあ、ここはもうちょっとですね、うん、別格な感じはあるんですけども、うん、国際教養大学中島記念図書館、うん、秋田県なんですけども、はい、こちら24時間365日空いている図書館で、うん、も本当にですね、建築家の千田さんっていう建築家の方が、されていて、グッドデザイン賞とかも取られてるみたいなんですけども、うん、まあ、秋田の秋田杉が豊富に使われている屋根の構造が圧倒的な存在感を示す、ね、なんか傘のようなですね、うん、そういうような形に、
日本和傘のように、
ね、そうですね、はい、で、色の違いで高さを判別できるようになってたりとかですね、うん、なんかそういうふうにいろいろ工夫がされている図書館、
森田さんが
ですね、
やるかもしれない、
そう、これ、もしかしたら五ノ浦図書館森田さんが、
はい、森田さんの代表作、
振っときましょうかね、はい、で、他にもですね、有名どころで言えば、うん、この水戸の図書館ですね。実は言うと僕はこちらは去年水戸に行った時にですね、はいはいはいはい、ちょろっと近くを通って、遠目から見たことがあるんですけど、はい、あれなんだろうと思って調べたら図書館だったっていうですね。こちら、映画図書館戦争のロケ地としても人気のスポットと。こちらも建築家の新井さんっていう方がデザインされて、うん、建築界の芥川賞として知られる吉田磯八賞を受賞していますと。うんうん、これはもう中央が吹き抜けて2階の壁面が書架になっている、うん、約10万冊の本が丸く囲むような作りは、ね、まるでサンピエトロ広場の大回廊を放出させる空間になっておりますと。 そしてですね、あの、なんかここら辺ちょっと今パッと見やすい、岐阜市立中央図書館とか、なんか本当に、なんでしょうね、これは。あの、迎賓館のような、でも現代迎賓館みたいなですね、なんか、そんな感じの作りになってたり、富山県ガラス美術館図書館、まあガラス美術館というだけあって、ガラスをふんだんに使った、あの、図書館になってたりとかですね。で、ちょっとこちら紹介したいのが、あの、世界の魅力的な図書館ベスト20にも選ばれている、世界に高く評価されている、金沢海未来図書館、うん、青い空、白い建物、緑の芝生広場の調和が美しいですねということで、
すごいね、
これはなんて表現したらいいでしょうね。これ
疲れそうな気がする。
そうですよね。なんかあのなんか異空間に入っていくようなですね、
未来的な、
そうですよね、真っ白な四角い建物の壁に約6000の丸いガラス窓が埋め込まれていると。雪の多い北陸でも館内は一年中照明が不要なほど明るくなるデザインになっていますと。吹き抜きになった閲覧室は開放感がありますということで、本当に白を基調どころか白しかないんじゃないかっていうぐらい、だからこそあの本の背表紙がカラフルでなんか目立ってですね、いいのかなとですね、こういう図書館もあって、エレベーターとかも本当一瞬気づかないぐらい全部真っ白なですね、
アップルストア的な
そんな感じですね、っていうような感じでですね、ちょっとこのいろんなあの日本の代表する図書館でのちょっと紹介してみたんですけども、
どうせやるなら
そう、おっしゃる通りで、中途半端に中途半端な複合施設を作るよりかは、まあ当然予算の問題はあるんでしょうけども、あの森田建築士のもと
安くやって
る、はい、そう、まあ森田さんの代表作ですからね、もうあの名刺代わりにポーンとですね、はい、あの、つけてくれるかどうかは別として、はい、なんかそんな感じで素敵なですね、あの図書館、いろんなアイデア、まあこういうふうに、これからですね、図書館の改装っていうのが、あの、始まっていくのかどうかはわかりませんけども、市民の皆さんもこういうような図書館とかちょっと調べてみてですね、皆さんでいろんなアイデアを出していただくっていうのも一つなのかなとですね。
本を読む人が少なくなってきてる、
ね。もうおっしゃる通りですね、やっぱ活字は大事です。
1ヶ月に1冊も読まない人が、はい、半数以上だったっけ。
あ、そうですか。
すごい、なんか読まないみたいですよ。はい、僕はちなみに、はい、社会人になって一度も図書館で本を借りてないんです。
あ、そうなんですね。もう全部購入で。そういうのがこちらの結晶になるわけですね。
これ図書館にする。
あ、
全部寄付します
。なるほど、なるほど。というところでですね、本を読んでいただきたいというところで、ちょっとつながってくるのがですね、こちら、漫画。になるんですけども、
そうなんや、
はい、域限定の新雑誌古事記創刊、手に取って島を巡る新しい観光の形になればということで、まあ正直なところですね、僕はあんまり漫画に詳しくないので、この方々がですね、あのすごい方なのかどうかっていうのは全然分かってなかったんですけども、人によってはなんかすごいメンバーだと、オールスターメンバーだとおっしゃられるような、この漫画カルチャー誌古事記が、9月20日に創刊され、これを記念した発表会が東京新宿のツタヤブックアパートメントにて開催されたと。で、表紙は火の鳥をモチーフにされていて、アーティストたちが古事記をテーマに作品を制作し、それを発表する場として創刊されたのがこの古事記という雑誌なんですけども、これがですね、また珍しいことに、観光ペース年2回なんですけども、長崎壱岐島限定で販売されるということで。
そうなんです。
でですね、早速、ちょっとですね、知り合いがちょっと興味を持って、それで、あるのっていう話になって、で、あと、まあ、壱岐の方とかもですね、20日の日、今日創刊ということで、壱岐島でしか発売されてないということなので、まあ、間違いなく壱岐にあるだろうと、20日ですね。で、どこにあるんだって探してみたらですね、なんとまだ間に合ってないっていう。
そうですね。なんか、
ちょっと。
私もさっき、Facebook でちょっとつぶやいてみたんですけど、まだだそうです。
そうですね。そこら辺は、25日ぐらい。だっておっしゃってましたね。はい、なんか、そこら辺ちゃんとアナウンスをですね、しっかりしてほしいから。そうそうそうそう。はい。なので、
壱岐国博物館と、
五の浦港っていう話を聞きます。で、これから、もう少し販路を拡大していくみたいな話がありましたので、こちら、まあ、正直なところですね、先ほど言った通り、僕は、あまり疎いので、よくはわからないところはあるんですけども、
来週までには手に入れて。
そうですね。そうですね。はい。
私も買おうかなと思ってます。
あ、なるほど。ということで、まあ、活字もいいですし、漫画もですね、こういう古事記を、まあ、わかりやすい形でですね、いろんな側面からですね、どういうものなのかっていうのを知ることができるのかどうかわかんないですけど、
内容まだわからないですね。
そうですね。だからそこら辺をですね、
160ページぐらいってことですかね。
あ、そんなにあるんですね。う
ん、なんか書いてあります
。なるほど、なるほど、うん。ということで、この古事記ですね。うん、まあ、手に取って島を巡る新しい観光の形になればということで。う
ん
う
ん、面白いですよね。
はい。実際に手に取ってからですね、うん、またレポートなんかをさせていただけたらなと、はい、思います。そしてですね、続いてのニュースは、うん、こちらですね、うん、9月29日にあるイベントなので、ちょっと今週紹介しとこうかなと思うんですけども、離島で遊ぶように働く、うん、なぜ今壱岐に人が集まるのか、うん、9月29日土曜日いいオフィス上野で壱岐島の魅力を知るイベントを開催しますということで、うん、こちらランプ壱岐がありますけども、うん、そちらの親会社といいますかですね、うん、リグの、うん、ホームページから取ってまいりました、はいはい、でリグの広報室に所属するライターの佐々木バージニアさんですね、まだ社会の荒波に揉まれていないピカピカの大学5年生ですということで、なんかインターンかなんかなんですかね。で、突然ですが、皆さんは長崎県にある壱岐という離島をご存知でしょうか？
知ってます。
福岡県から高速船で1時間九州の北方に位置する島です。
だからね。
ですね。はい。で、私、佐々木バージニアも、大学生の特権というのでしょうか、会社のお金、括弧経費と、上司のお金、かっこ食費負担を使って壱岐に訪れたことがあるのですが、うん、魅力があふれるすごい島でしたと、うん、はい、こちら行かれたのがウニ飯食堂ハラホゲさんにてウニ割り体験をしましたよとかですね、あとはこちら総録古墳にですね、はい、行かれた写真だったりとかいろいろ載ってて、これは勝本の朝市ですね、うん、でランプにも当然訪れてみたりとかですね、うん、されてるみたいなんですけども、そんなこういう壱岐をですね体験された方が紹介するのは何かと言いますと、うん、実は壱岐島で粋な暮らしを作るプロジェクト、うん、壱岐ヨーヨー、壱岐 YOYO って書いて、うん、壱岐ヨーヨーさんによるイベントがリグが運営するいいオフィス上野にて開催されるのです。普段は壱岐島でランプ壱岐の経営に携わっている瀬古さんも登壇しますということ、うんうん、そうですね、瀬古口さんですね、うん、も登壇しますということで、このイベントどういうものなのかと言いますと、離島で遊ぶように働く、なぜ今壱岐に人が集まるのかが開催されます、うん、このイベント離島で遊ぶように働く、なぜ今壱岐に人が集まるのかでは、ランプ、これさっきの話ですね、うん、で、他にも、登壇者、うん、さっき言ったゲストハウスランプ壱岐の支配人瀬古口さん、うん、そしてリクルート人事統括室人事戦略部部長中村さん、うんうん、そして、1984年生まれの34歳、うん、早稲田大学を5年かけて卒業後、リクルートに入社、うん、関連ありまして、うん、2017年8月から壱岐ビズセンター長に就任、森俊介さん。うん、はい。そして、壱岐出身の友人と出会ったご縁や、離島の自然への思いから、離島スパイスカレン号を立ち上げて、この前、実はゲストにも、
ね、
はい、来ていただいてじゃなくて、キャンプ場から参加していただいた、ね、はい、はい、壱岐な、豪野良の祇園山笠でですね、うん、カレーを出店されて200食を売り上げたらしいです。はい。うん、奈良若菜さん。で、実は言うと、あの後にですね、はい、2018年アマチュアカレーグランプリで優勝されたんですよ。2週間後ぐらいですね。はい。そんな、奈良若菜さん、はい、そしてあの時謎の存在として現れて、うん、島さんで言ってたんですけども、うん、壱岐島出身、都内 PR 会社勤務、故郷壱岐と関東で2拠点生活をしながら、もう2拠点生活になってるんですね、うん、いつの間にかですね、岐阜県郡上市にて銭湯復活プロジェクトでも活躍中の島さん、うん、そしてファシリテーターとしてこちらの壱岐ヨーヨーのお二人、うん、ファシリテーターの武井さん、うん、そしてファシリテーターの坂田さんですね、うん、ちょっと実を言うとこの坂田さんにゲスト出演のオファーなんかもちょっとかけてたりとかするんですけど、なかなかお忙しいので、っていうところで。で、このイベントでは、壱岐とつながりのある、リグ、リクルート、壱岐仕事サポートセンター、壱岐ビズの代表者によるトークセッション、質疑応答があります。壱岐の食材を使った懇親会がありますの二部立てで、壱岐島での暮らしや働き方についてお伝えします、とのことです。
トークセッション、はい、ネット配信してくんない
かな。ですよね、うん。なんかやってほしいですよね。うん、YouTube かなんかですね。うん、で、まあ、なぜ、株式会社リクルートの人事部長がわざわざ壱岐島でリモートワークをするのかとかですね。うん、リグの瀬古口さんがなぜ移住先に壱岐島を選んだのか。うん、そして、東京でいくつものビジネスを立ち上げた起業家、実業家が、うん、事業家が壱岐島に移住をしたのか。
うん、太るためださ。
そんなブログもあったりとかですね。はい、で、そして、まあ、こちら、 そこにテーマとして遊ぶように離島で働く、旅をするように離島と他の拠点で働く、うん、ということで、こういう息の美味しいものを準備して皆さんをお待ちしております、うん、ということになっております。うん、で、こちらですね、まあ、これが配信される週の週末にですね、うん、9月29日の土曜日、14時から17時まで、うん、受付開始は13時半から、うん、株式会社リグ E オフィス上野、東京都台東区東上野 2-18-7 共同ビル3階ということになっております。で、定員は30名、参加費は食事代込みの1000円ということで、安いですね。で、主催は意気揚々プロジェクト事務局ということになっておりますので、キャンセルに関しては、基本的にキャンセル費用はかかりませんが、イベント3日前までご連絡いただけると幸いですと書いてます。ね、ということで、こちらのリンクの一、サイトの一番下には、お申し込みはこちらからということで、申し込みページなんかもありますので、うん、こちらもリンクまた貼っとこうと思いますので、うん、よかったら東京の方、関東在住、ね、で、もっと言えば、まあ、もっと遠いところからですね、うんうん、なかなか行きにくい
な。関西の方の人とかでも。
ああ、そうですね。はい。
なんか、
関西からレポート
は。はい。行き島ポッドキャストって言わせろって、
はい。そうそうそう、なんかコメントに書いてます。
はい、
お盆か正月にお願いしますとか言ってきましたね、はい。はい、というところでですね、うん、このイベントもちょっと、先ほど、YouTube でっていうのは言いましたけども、うん、なかなか、それが配信されなかったとしても、まあ、後々、報告がですね、はいはいはい、なんか SNS かなんかであるのかなと思いますので、うんうんうん、そちらもまた紹介できたらなと思いますと。はい。はい、というところでですね、その次は、うん、壱岐新聞の4面のニュースになります。はいはい、壱岐新聞4面が、島内で28年ぶりの日本酒造りということで、ね、母屋酒造横山蔵が稼働ということで、うん、母屋酒造さん、もうこれはもう何度かですね、こちらのニュースでも紹介させていただきましたけども、うん、池田町東西船に建設した日本酒蔵横山蔵で14日、うん、今年度の日本酒仕込みが始まった、うん、市内での日本酒醸造は28年ぶりとなると、ね、なんか昔は日本酒造ですね、蔵がいっぱいあったっていう域ですけども、ね、28年もなるんですね。で、もうこちらの話に関してはですね、横山50の話だったり何だったりっていうのはもう皆さんもう十分にご、うん、ご存知なのかなと思うんですけども、うん、こちらもう本当に細かくですね、いろんな設定を変えられながら、うん、で、6人のスタッフがストップウォッチとにらめっこをしながら16回作業を繰り返すとかですね、うん、そういうような感じで本当に綿密な なんか作業をされながらですね、本当ですよね。で、そんな中、横山専務、大きなトラブルが起きずに初日を終えられた、吸水率も思っていた枠に入ってくれた、うん、このデータを積み重ねていき今後の作業に生かしていくことが大切だ、うんうん、今日は焼酎蔵の社員も動員して7人がかりで作業したが今後はこれを2人でやっていかなければ大変ですね。これから毎日作業が続くが酒のことが心配で、うん、蔵から外に出たくない心境だと、うん、酒造りがまるで子育てのような気持ちであることを語ったと。
やっぱ検査室とかも立派でしたよ。
ああ、そうなんです。ね、ああ、そう、見学に行かれたとおっしゃってましたもんね。
はい、来ました。
そしてですけども、うん、こちらですね。じゃあ、いつこれが、っていう話なんですけども、うんね、やっぱり皆さん気になるところ、うん、10月末には新酒が出来上がるので、うん、普通酒、横山を、うん生酒として一升瓶2800本を1本2500円程度の価格で出荷する予定、はい、で本番となる純米吟醸酒も、うん生酒は11月中旬から発売を予定していると、うん、来年は 40% 精米の純米大吟醸酒作り吟醸酒作りにも取り組むと粋なる日本酒作りに夢を膨らませたということで、はい、太蔵さんの写真がここに載ってますけども、うん、はい、ものすごく努力されて作ったくらいです ね。ここから美味しいものができるっていうのはもう間違いないと、はい、まあ、思いますので。
梅屋酒造さんの Facebook ページで結構こう、経過がアップされてるんですね。はいはい、酒好きとしては、はい、こう酒を作る過程も見るの楽しみだからですね。はい、そうです。これはいい企画ですね。
なるほど、なるほど、ね。ということで、まあ、じゃあそちらのリンクもちょっと探して、はい、ね、ちょっと貼っつけてみたいと思います。
11月中旬ぐらいに出るので、はい、まあ、うちは、まあ、言ってますけど、はい、もう、今年の、お歳暮は、は
い。あ、なるほど、なるほど。
こういうのを使う。
そうですね。そうなってくると結構さっき言った2800本だったり何だったり書いてますけど、うん、結構あっという間かもしれないですね。
そうそうそう、なっちゃうかもしれない。
はい。
横山元年ももうあっという間にな
る、ね。うん、らしいですね。
やっと、はい、いただいた方ありがとうございます。あ、なるほど。たまたま目の前でお会いして、はい、今日できたからあげるって言って、
なるほど、なるほど。はい。
おかげさまで味わうことができました。
はい、 はい、というところでですね、これはもうちょっとまだ続報とかも入ってくると思いますので、また詳しい発売日だとかですね、うんうん、そういうのが分かりましたら、こちらの方で報告、もちろん、おもやすずさんでも報告されると思いますが、こちらでも報告させていただけたらなと思っております。はい、はい、というところで、今週のニュース、この辺で終わりたいと思います。
生き島ポッドキャスト。
この番組は、生き島フェイスブックページの管理集団、IKEyes11 の制作配信にてお送りいたしました。生き島フェイスブックページに興味のある方はフェイスブック上で生き島と検索していただき、ページ内にていいねを押していただけたらと思います。フェイスブックをされていない方でも Google などの検索サイトにて生き島と検索していただくと、生き島フェイスブックという検索結果が出てくると思いますので、そちらからアクセスしブックマークに入れていただけたらと思います。それではまた来週。